はい、こんにちは、ルナ CEO です。僕は、うつ病から、で会社を辞めて、で、AI を使ったり占いを使ったりして、まあ、ブログを作ってメルマガを作っていろいろネットビジネスにおいて、月100万以上稼いでます。で、今日のテーマお話ししたいのはユーデミーの活用についてお話しいたします。ユーデミー、ベネッセが、出しているオンライン講座のサイトですね。これめちゃくちゃ便利だなと思って、っていうのも、まあ、あの先輩とか、仲間たちが、まあ、ユーデミー出そうって言って、まあ、集客にもかなり使えるので、ユーデミー講師になると、ユーデミー自体はめちゃくちゃ集客に使えるので、自分の購入者リストを取れるし、ベストセラーになればほっといても売り上げが上がるというところで、かなり自動化もできるし、集客も自動化、売り上げも自動化ということで、相当強いツールであるんですね。まあ、講師としてもめちゃくちゃ強いと思って、で、それが、まあ、僕もずっと出そうと思ったり、まあ、ユーデミーでベストセラーをバンバン連発している先輩の起業家から、ユーデミーって何やったらいいんですかとか、いろいろ聞いてるくせに全然できてなくて、いや、もうそろそろやんなきゃなと思って、で、情報収集してたんですね。ユーデミーの中でいろんな講座を、とりあえず見てみようかなと思ったら、うわ、これいいなと思って、受ける側って最高じゃねえと思ったのが、まあ、2000円ぐらいで、まあ、セールが月に 2,3 回あるらしいんです。だから僕も結構見るたびにセールだなと思って、定価だと3万円ぐらいのものが、まあ、1800円とか2000円で受けられると、あの講座ですね。で、講座で、大体、まあ、最低に3時間あって、長いものは10時間とかあるんですけど、で、もうこれガンガン聞いちゃえばいいじゃんって思いましたね。このユーデミーがいいのは、評価がわかる。要は、情報コンテンツですごいこう悩んでしまうというか、買う時とか、そういう情報を新しく買って、自分の知識アップデートさせてレベルアップして、試してみて、こういうサイクルを回すのが僕はとても、大切なことだし、好きなことでもあるんですけど、じゃあ新しい情報を手に、そこで悩んでいたのが、じゃあそれ何が正しい、どこがいい、誰の情報が正しいんだよって、で、新しく、今までと違った切り口だとか視点で、知りたいとなると、今まで知らなかった人を調べたりしなきゃいけなくて、そんな時に例えば、ブレインとか、そういう情報、コンテンツの販売プラットフォームで評価とかついてんだけど、それ本当かなと、なんだろう、そのなんか買ってもいまいちだなみたいなの結構多くて、で、じゃあその要は普段家電とか、まあ本とか買う時でも、なんか物を買う時であっても、口コミって見ると思うんですけど、その情報コンテンツの、こう世界だと結構口コミがもう判別するのが難しくて、まあ、別に悪い評判があるから悪いわけではなくて、いい評判があるからいいわけではないと。で、そんな時にユーデミーの評価制度っていうのはとても分かりやすいなと思って、まあ、ベストセラーというか、その音声コンテンツ、音声とかこうスライドでやるので、ある程度のこの評価がある程度こう面白くないと売れないわけですね。その分野によってちゃんと良くなければ売れないし、で、売れた後もそれの後売れ続けないっていう風になっていて、評価も結構ついてると、評価、ベストセラーになれば50件とか100件とかついているので、そこでこう要は口コミですよね、それなりにクオリティが高いんだっていうものが分かると。で、それで、まあ、僕はこの機に、最初1個2個だけ見ようかなと思ったんですけど、数えてないんですけど、ここ3日で15本か20本ぐらい買いましたユーデミの講座で。ユーデミの講座、まあ、大体計算すると、そうだな、1日4時間ユーデミ講座勉強したら、2倍速で8時間分聞けると、8時間分聞ければ、まあ、3時間のコースあれば、2本半消化できるんで、それを20日続ければ、まあ、4、50、まあそんなやんないと思うんですけど、まあ、15、20ぐらいであれば、1月に消化できるというところで、まあ1月、まあ、1日1本ペースぐらいで消化できたらなと思っております。とまずで、どんな内容をちなみに買ったかっていうと、例えばチャット GPT と、まあ、音声配信、このスタイフのやり方、ちょうどスタイフのこう聞いていて、まだ全然聞いてないんですけど、このスタイフの存在を思い出して今撮ってるというところ、あとはユーデミ講師になるにあたって AI を活用するのはどうしたらいいかとか、チャット GPT で SEO ブログを、上位表示され、ブログを Google の表示結果で上位に表示させる方法とか、 Google のリスティング広告 で、チャット GPT で特化したブログを作るための方法とか、ブログを毎日コツコツ書ける、書く方法、あとは、初心者からの GPT ですね。作ろうと思ってて、全然勉強できてないので、ユーレミで勉強した方が早いかなと思って。で、まあ仲間といろんな JV とかもあるし、GPT 図が、まあ簡単に作れたら、まあ遊びがてら仲間内で公開してもいいかなとか、あとはチャット GPT と、まあ Opto LP、ランディングページの作り方とか、まあ普通に LP 構築法、まあこの、まあ、ネットビジネス関係のものをですね、まあ、自分自身がある程度理解しているようで、こうちゃんと体系的に理解できてないかもしれないとか、もうまあ評価がある程度高くついているので、もうちょっと補強したいなっていう分野について、まあ見てるということ感じですね。というものを、まあ、あちこち見ながら20本ぐらいで、今日もまあ4時間ぐらい、ずっと聞きながら見ていたので8時間でしょうか。で、この要はインプットして、なんだろうね、こうやっぱり最近なんか自分の中でそのいまいちだなって思ってた。いまいちというか、なんか周りから見たらそう思わないんだけど、自分的になんかこう最近なんかパッとしないなと思ったら、ここにあるのかなと思って、例えばまあユーデミでブログ、特にブログの関係ですね、僕は、とにかくもっともっと勉強したかったので、ブログについてブログについての、ユーデミコースをいろいろ買ったわけなんですけど、でまあ、実際、まあ、聞いてみると、ああ自分は分かってなかったこともあるなと思ったり、あるいはなんとなく分かったけど言葉にするとこんな感じか、確かにそうだなとか、あるいは自分が今書いてるブログで、ああここは直した方がいいなとか、あと今プロデュースとか、人のプロデュースとかもしてるんで、人のあの人のブログを一緒に、ちょっとやるのにこういったことを気をつけなきゃなとかっていうところが、見えてきて、なんか手を打てるわけですよ。今までの繰り返しであるとつまんなくなっちゃうので、なんか焼き直しというか、過去に置いたことをそのまま使うっていうのは結構つまんないというか、チャレンジじゃないじゃないですか。同じことをやってね、またそれ以上の結果を得るなんておかしなことだし、なんで新しい情報を得て、でまた試してみるっていうことができるっていうことが、このスピードが速くできるなって思いましたね。いちいちその調べなくても、まあ2000円なんでっていうところもあって、調べなくても他にもね、 Google 広告の概要とか基本的なこととか、そもそも広告、デジタル広告自体、メタ広告ですね、 Facebook とか Instagram の広告とか、あとはデジタルマーケティングとか、あとウェブ広告運用全般とか、いろんなこうそれ自体も人それぞれ違う人が、ベストセラーを出してるので、それぞれ違った切り口で面白そうなのをちょっとつまませてもらって、あとは Kindle とかね、今更ですけど DRM のこととかコピーライティングのことも、改めて違う人、いろんな違う人から、あとプロダクトローンチのやり方とか、そういった分かってるようでもっともう一度学ばなきゃなって思ったこと、結構これあると思って、まあ最近も、まあ子供の頃日本史とか歴史って勉強して、まあ僕は歴史についてはもう毎回、歴史は得意というか、まあそれだけは成績良かったんですけど、また今、日本史を勉強し直したりとかしていたりとか、あとどんなにプロになったことでも改めて勉強すると、なんか最初の頃とまた違った、発見とかあったりしてするので、このインプットが本当大事だなと思いますね。どんどんどんどん入れていって、どんどん、もっと洗練しないと、となんか、その去年までは、結構長くなっちゃったな、去年までは、僕は本をめちゃくちゃ読んでたんで、まあ1年間1000冊以上を読んだんですけど、で本だとちょっとね遅いんですよね、どうしても情報が、普遍的な情報とか、まあ、間違いない情報もあるんですけど、あといろんな本の弊害でいろいろあるのは、売れる本を作るために なんか例えば健康系だと、胃腸はこうした方がいい、胃腸は A をした方がいいっていう人がいて、次は胃腸は B、A はしちゃダメだっていう人がいたりとかして、この反対を言うことによって売れさせようとしてたりとかも、なんかその辺のとこがなんかくだらないなとか思っちゃったりして、まあこれはネットとかは普通にどこの業界でもあることなんですけど、それが自分も本を今度出すっていう時にな、立場で分かるのが、やっぱ時間かかる。本を書いて出すまでにそれをチェックしたりとか、形、本が結構古いメディアだからかもしれないですけど、ネットでこうユーデミでこう講座を出すよりもはるかになんかデリケートというか気使うというか、過去にねたくさん変、問題となる本が出たこと、まあ、ありとあらゆる部分まであったということが尾を引いてるんでしょうね。尾を引いてるというか、それが残ってるから出版社としては問題にならないようなものを、出したがると。で、まあ実際の紙にもとして出すわけだから、お金もかかるから、まあ大変な部分もあるし、で一方でユーデミみたいにこういうウェブコンテンツであればすぐに出せるし、そんなユーデミ側もそんなね中身、まあ変な、なんだ、人の悪口とか言うそんなコンテンツとかそういうのでない限りはそんなにチェックはされない、そんなになんかうるさくなかったなって感じ。僕もまあ4回出して4回ともなんか音声がどうちゃらとか、子供の声入ってますとか言って結局出せなかった、ストップかかってるんですけど、そういうもうスピード感あればスパッと出せるし、パッと聞けるし、めちゃくちゃいいなと思ってますということで、結構ダラダラ喋っちゃったんですけど、その去年までは 本を中心にインプットしてたの。でも本は情報は古いけども、今は、ユーデミですね、出たものとか、あとまあなければ自分で作っちゃえばいいしねとか思って、こうでありながらいっぱいこう講座を聞きながら、あ、この視点で出してねえじゃん誰もみたいな、あとまあ、ユーデミ、まあ、アメリカとかもあるんで、そういうところですね、そういうところを見て、アメリカで出てるけど日本で出てない商品ってどういうものだろうとかっていうものを見て、でそこから逆算して先に出しちゃうとかっていうこともできるし、なんかそのやべやべすぐ出さなきゃと焦りまくっていて結局出せなかったんですけど、なんか急がば回るみたいな感じかな。今はとにかくインプットしまくって、面白いものをどんどん吸収して、それが自然ともう自分の自力となってくるし、もっとまあ受講生とかも増えてきてね、コンサルとかも、させてもらったりする機会も増えたり、あとはプロデュースとか、JV 協業ですね、一緒に何かやりましょうとかって話もどんどん増えている中で、なんかもうもっと、ステージ上げなきゃなって思ってるところがあるんですよね、レベルですね。なんかここだけはもう追随できないみたいなところをもっともっと作っていかなきゃって思ったし、それが多分できるんだろうなと思って、今だったら全然できるし、なんか自分が自分のことを低く評価しすぎてんだろうなと思ってすごく反省してます。まあスタイフについてもかなりこの本当はありがとうございますって感じですね。僕がこのスタイフにおいては最初音声配信というかコンテンツ発信することもなんかこうビビりまくってた時に、まあスタイフ、まあたまたまですけど、最初このスタイフの初回の配信、なんか確か娘が救急車かなんか運ばれちゃって、でなんでだろう、なんか音声配信で撮って、まあその時はまあ人生生きてること全てコンテンツかなとか思ったりしてたのもあったし、自分の、思いも撮りたかったって思うし、とりあえずこう見切り発車で発信して、で今スタイルもちょっとなんかだら特にメインメディアというわけでもなく、なんか細々とやってる感じですけど、でもなんか特別な存在だなと、特別なメディアだなと僕にとっては思いますね。なんかその経路が違うんだなって自分となんかでも喋っていることもすごい自由だし、もっと整えなきゃいけないんだろうなと思うけど、まあそれもあれかな、まあこういうのを考えると、まあ SNS もそうなんですけど、まあインスタとかね、まあもう一回作り直そうかなとか、 TikTok は作り直したんですよね。もう2回か3回に作り直して、また今新しく稼働してますけど、まあスタイフも作り直すのかなとか、どうなのかな、作り直すか、まあこれはそのまま放置して別アカウントを作ろうかなとか、まあ X もねとかもいろいろ変えたりもしたし、 まあ X は凍結されたりもしてるんでだあれなんですけど、まあ今年もそろそろ終わるんで、いろんななんか振り返りのタイミングになってるのかなと思います。では15分も、こう長々と喋らせていただきましたけど、もしここまで聞いてくれたとしたら本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。では失礼いたします。